立山黒部ジオパーク見聞録。3000メートル級の山並みから深さ1000メートルの富山湾まで、数十キロの間に4000メートルの高低差を持つ世界でも珍しい立山黒部ジオパークエリア。その大地には過去38億年の歴史が刻まれています。山に積もる雪、扇状地を流れる急流河川、地下水が流れ込む富山湾、この地形と水の巡りは様々な動植物を育み、独特の地域文化を生み出しました。地球遺産とも呼べるこれら富山の宝物はどこにどのような形で姿を見せているのでしょうか。このコーナーでは一般社団法人立山黒部ジオパーク協会発行、歩いてたぐる立山黒部ジオパーク見聞録からご紹介します。その素晴らしさを伝える旅の記録を共に紐解いてみましょう。お相手は山崎ひかりです。今日は富山県立山カルデラ砂防博物館の飯田はじめさんによる解説、立山連峰に日本初の氷河が現存をお送りします。氷河とは重力によって長期間にわたり連続して流動する雪氷体と定義され、厚い氷体を持つこと、氷体が流動していることがその条件となります。これまで日本国内にはこの定義を満たす氷河は存在しないと言われてきました。名古屋大学などの調査により、立山の蔵之介設計に厚さ30メートルに達する氷河流動の痕跡を残す氷体が存在することは分かっていましたが、氷体の流動が確認できなかったため氷河と呼ぶには至っていませんでした。そこで富山県立山カルデラ砂防博物館の研究チームは、これらの大規模な万年雪の中で現在でも氷河として活動しているものが存在しないかの確認調査を実施しました。注目したのは特に規模の大きな万年雪で、立山東面の御前沢設計と蔵之介設計、剣岳東面の三の窓設計と小窓設計、そして剣岳西面の池の谷設計です。調査では氷体の厚さ、氷体の流動量を主に調べました。アイスレーダーを用いて地面までの距離を測定し、氷体の流動は9月初旬に氷体表面に埋め込み固定したポールの位置を10月中旬まで高精度 GPS で測量して求めました。調査の結果、御前沢設計、三の窓設計、小窓設計では厚さ20メートルの積雪の下に厚さ30メートル以上の氷体が確認されました。特に三の窓設計の氷体は最大の厚さが70メートルに達し、長さも1キロメートルを超える日本最大級のものです。また各設計で秋のおよそ1ヶ月間に10センチから30センチ程度の氷体の流動が観測され、これらの設計は現存する氷河であることが分かりました。この流動量は ヒマラヤなどの小型氷河に匹敵するものです。これらの結果は日本雪氷学会に学術論文として受理され、立山、剱岳の3つの多年生設計は現存する氷河と学術的に認められました。これにより極東地域の氷河の南の限界がカムチャッカ半島から立山まで大きく南下することになります。またこれらの氷河は世界的に見れば最も温暖な地域に存在する氷河といえ、今後の調査でその独特の形成遺跡構の解明が期待されます。その後、立山の蔵之介設計と剱岳の池の谷設計が新たに氷河であると確認されました。この他にも鹿島槍ヶ岳の角根里設計、唐松岳の唐松沢設計も氷河となり、国内には合計7つの氷河が現存することになりました。これらの氷河はすべて世界的な豪雪地帯である飛騨山脈北部に分布していることが注目されます。このうち蔵之介氷河を秋に訪れると、氷体が露出した表面に幾筋もの溶け出した氷の水が流れ、ムーランと呼ばれる20メートル以上の深さのマンホール状の氷の縦穴に吸い込まれていきます。ムーランに潜ると、日本で唯一氷河の底の景観を見ることができます。さらに氷河の底の氷は年代測定の結果、今から1700年前頃にできた日本最古の氷河の氷であることが分かりました。蔵之介氷河は登山道沿いにあり、一般登山者が行くことができる唯一の氷河です。氷河ガイドツアーなどが実施され、多くの登山者に日本の氷河を体感してもらいたいものです。今日は富山県立山カルデラ砂防博物館の飯田はじめさんによる解説をお送りしました。このコーナーは一般社団法人立山黒部ジオパーク協会発行、歩いてたぐる立山黒部ジオパーク見聞録からご紹介しました。本について詳しくは立山黒部ジオパーク協会へお問い合わせください。また富山シティ FM のホームページでは番組のバックナンバーをお楽しみいただけます。ぜひアクセスしてみてください。この時間のお相手は山崎ひかりでした。